10月5日木曜日17時になりました。木曜日ジンジャンブルの時間でございます。
よろしくお願いします。
久しぶりに喋ったもんで、
いや
1週間ぶりに喋ったんですよ。
そう結構あったでしょ
はい、本日のお相手は、今日はベンビー会ともきと
ずるい女あれが来て
る、はい、劇団図から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
し
ベンビー会、
ベンビー会です。今日は
あら今日でした。
はい、第1木曜日
もう10月だよ。
そう、10月ですよ。
10、11、12、あと3ヶ月だったら終わり。
うーわ、やり残したこといっぱいあるけど、
まだ日付変更線が残ってるからねやり残したというか、
日付変更線やっちゃう、
やっちゃいます、
やりましょうよ。
やりましょうか。
いやー、焼けたなー。
焼けた、
どういうこと
やり残したこと。
いや、先週の日曜日ね、
ビーチパーティー、
オリジンと、あとアイブさんが、まあ、主催だったんですよ、
うんうん、
主催というか、うちのお店でもお世話になってるイトマンでお店やられてる方がいるんですけど、その人が昼はそのイトマンのビビビーチで、
はい、
そのなんていうんですかね、管理、
あ、はいはいはい、
この
ビーチの管理だったりとか、
そう、ビーチの管理とかマリンのやつやってるっつって、なんかビーチパーティーやろうよってなって、その2人が主催で、ファイブさんはオリジンメンバーに声かけて、若手とか暇そうな若手とかに声かけて、であっちはあっちで、その同級生の方とかを誘っての合同ビーチパーティーで、
じゃあ結構集まったんです
か。結構来ましたね、トータル多分40人ぐらい来た。
こんなに。
だ20、20ぐらい来てて、
すごい。肉当たった。
あ、当たりました。むしろ食材余ってましたもん、焼きそばの麺とか。
はーへーだな、はーへー。
じゃあまた、すごいのが、こんなビーチパーティー初めてだなと思ったんですけど、その主催の方がね、飲食店やってるって言って、もうその人が結構もう言ったら一番の主催はその言い出しっぺというか、その人だったんで、なんかもう今までにないビーチパーティーにしたいと言って、でもう芸人のためにこっちはもう30も超えた大人だから、後半のぐらいの、こっちが多めに出すよって。芸人さんはまず会費も安く抑えてくれたんですよ。で、その食材も、まあ、40人予定とかだけど、どうせいつも余るからっていう、そのこのビーチパーティーの、
はいはいはい、
このビーチでのパーティーの経験を生かして30面分ぐらいしか
用
意しないと、その注文する
肉をとか、まあ、意外に食いませんからね。
そうだから、それも全部その人の経験を全て入れて、用意とかも全部してもらって、でまたこの肉だけじゃあもしかしたらでも本当に足りなくなった時に困るから、その人が前日から自分の店で仕込んできて、なんかこの焼かないものだったら持ち込んでいいと、
はいはい、
もうすでに出来上がってるもの、だから肉じゃがみたいなとか、おひたしとかをもう本当にこんなでかいタッパーに入れて、
あ、嬉しいね。でもずっとお肉ばっかじゃ飽きたりもするからね。
まあね、まあね。
で、あと業務用の炊飯ジャーにいっぱいに、
はいはい、
ジューシータイプ、
へえ、すごい。
だもうそれを全部ビュッフェ形式みたいな感じで、もう焼いた肉も全部テーブルに、まず食事のとこはこのテーブルねって全部並べて、でドリンクはこっちねみたいな、バーテンいるからお前らが頼むよっつって、その飲み物のとこは僕らが任されて、
じゃあもうなんか出張のお店みたいな感じ、
もう本当にそ
のバーベキューっていうより、
最初はそのオリジンの若手の芸人とかのメンバーを昼には集合して、その準備は、会場の準備はやろうと、
やろうと、
まあ、そういう
ご招待いただいたからっていうの
をしてもらったりとか、そういう食材も全部あっちに用意してもらってるから、この会場の準備とかは俺らでやろうっつって、僕ら10時ぐらいから行って準備してたんですよ。でやっぱ あちら側のお兄さん方というかはちょっとゆっくり昼とか1時2時ぐらいからわらわら来てたんですけど、だからそれまで肉その若手で焼いてたんですけど、まあでもビーチパーティーってバーベキューやるっつって肉焼いたらもうその雰囲気とかでもうまいじゃないですか、
うんうんうん、
ただそのやっぱ主催の人がおーっつってて、野菜炒めがあれだなっつって、焦げてるなっつって
先週この話したよね
しとっけ、
先週ビーチパーティーの話しててさ、
はい、
あ、違う、ビーチパーティー、鉄板が温かくなる前に、
あ、
はい、
お肉をね、油とかみたいな、
温まる前にお肉焼くと焦げるよつ、あ、それで何、野菜が焦げてたと、
そう、野菜も焦げてると、もう若手が焼いてたんですよ、
うん、
もうやりますっつって、
うんうんうん、
わーっつってやってた、はいはいはい、で別に良かったですよ、僕らとしてはもう、う
ん、まあ、美味しいから
ね、昼からビール飲みながら、うん、その焼肉とか
もう味じゃねえもん
な、バーベキュー食ってたんですけど、うん、その人が1時ぐらいにその自分の同級生とかのメンバーが来る前に変われっつって、 俺がやるわっつって作ったんですけど、めちゃくちゃうまいですよ。こう本当にバーベキューのクオリティかっていうぐらい の、 あのもうバーベキューを、しかも鶏肉とか火通さんと意見とかのも一切焦げてないし、味付け抜群だしみたいな。
料理人だね、本当に。
もう本当に料理人なので、全味付けして綺麗にタッパーに、もう芸人は焼いたのをとりあえずタッパーにペーンって入れていくっていう。
沖縄来て6年経つけどまだ1回もやってない、
は
い、
何を？
ビーチパーティー。
嘘でしょ、
はい、マジですか、
うん、お前何しに来た？
いや別にビーチパーティーしに来たわけじゃないんで、
いやいや、お前沖縄に来て1回はやらんと。
目的があって来たではあると思うけど。
ないっすね。なんか一応誘われるというか、はい、まあ、
ビーチパーティーあるよ
っっ他の団体の方とかに、この日ビーチパーティーあるんでもしよかったら顔出してくださいって言われるんですけど、うん、まあ、言ったらね、ちょっと他の団体の方なんだから、なんでちょっと行きづらいとか、何したらいいか、
その人は知ってるしとか、
そうそうそうとか、
人見知り、
うん、まあ、なんていうの、完全に休みを取って行くとかだったらあれですけど、うん、仕事の合間にちょっと挨拶だけ顔出すって言うんだったら、向こうもちょっとやっぱしらけるじゃないですか、すぐ帰るとか、
まあね、まあね、
うん、ってなるので、だから最初から主催というか、このメンバーでやろうの中に入ってたらあれなんですけど、この日にあるからおいでって言われたら、やっぱちょっと顔出しづらいなっていう。
自分が企画したやつと、人が企画したところに呼ばれるやつとまた違いますからね。自分たちで企画したビーチパーティーと、
まあまあな、
だからもう、でそのまたありがたいことにマリン体験させてあげるよっつって、
ああ、
う
ん、いいな。
あ、僕だから
バナナボートとか、
そう、人生で初めてバナナボート乗ったんです。
それもそう、まあまあ、でも沖縄の方って言ったらそうか、
沖縄に住んでたらもう観光客の人が乗るやつだと思って、うん、
まあまあ、
そのビーチパーティーとかビーチに遊びに行ってバナナボートあるの見るけど、別にお金払ってまで乗るかなっていうのだったんで、別になんかもう いいよあれはみたいな、うん、なんか敬遠してたやつだけど、いやもうあの経験として乗せてあげるよっつって、うん、いいんですかっつって、で最初はその乗りたい人じゃ8人ねっつって僕手挙げなかったんですよ、
うん、まあ、ちょっとプライドというか、
そう、してなかったし、
そのプライドは、
いいプライドというか、なんかいい、なんか、
まあ、もうみんなで楽しめるよ、
みんな、そうそう、乗りたい人乗ってみたいな感じだったけど、いや行こうぜっつって言われて、で、モーリーさんが来てくれたんですよ、合間塗ってというか、ただモーリーさん本当に顔出して、飯食って、うん、すぐ帰るつもりだったらしいんで、うん、T シャツにジーパンに靴で来てたんですよ、けどそのバナナボート乗りたい人ってなって、モーリーさん、おう、じゃあ行こうっつって、
おう、さすが。
T シャツジーパンでモーリーさん行ったんです。
へえ。
だから、あ、もうこれはいかんといけんなと思って。
まあ先輩も行くしね。
うん。で行ったんです。でノーブルさん2人とモーリーさんと、であと俺とあとガッチャンとかユキノブとかピロンピロンとショウかな、うん、とそれぐらいで行ったんですけど、めっちゃ楽しかったんですよ。
こんなんさ、ね、一番最後に乗る人が一番楽しむパターンだよね。
バナナボートは僕も何度か乗ったことあるけど面白いよな。
あの、今いろいろあるじゃないですか、バナナボートってこう2列とか、まあ、1列のもあるけど、はい、こう座って
乗る、
あの前後になったりとか、
名前なんつったかな、
なんか、
なんか
ね、変なね、畳1枚みたいな大きさ、
あ、そうそうそうそう、
なんか大きめ3人掛けぐらいのソファーみたいなやつとか、
そうそうそうそう、
背もたれがついてる
パターン、引っ張られるやつ、
横になって手でこうやって掴むところを掴んで、もうなんかこうでブワーンブワーンって振り回されて、
握力なくなってわーって落ちる
パターン、あれあえて落ちるのが楽しいよね。
そう、それも、うん、ほとんどあの時に乗った芸人メンバーで乗ったんで、芸人メンバーも初めてだから、よっしゃ絶対落ちんこうぜっつって、でその引っ張ってくれる人がまた知ってる子だったのよ、女の子で、あのうちのオリジンのライブとかめっちゃよく来てくれる子もあっちで働いてて、
が運転するんだ、
そのジェットも乗ってるっつって、その子がやるっつって、でその子はいつも舞台とかで見てる僕ら乗るじゃないですか、もう絶対落とすっつって、あっちはあっちで楽しんでる、
ま
あ、
リアクションが見たいみたいなね。
だからもう1回目は本当に 2,3 人だけ落ちるとかぐらいでニヤニヤしてたけど、
去年かな一昨年ぐらいに家族が全員沖縄に遊びに来た時に、まだその時に2歳の甥っ子がいたんですよ、
はい、
で本当はダメなん、本当は4歳から、うん、そういう遊ぶやつ
マリンとか ね
そういうなんだけど、まあ、もう保護者もいっぱいいるからいいです、でもう甥っ子も結構乗る乗るってずっと言ってて、でなんかもうその子も大人みんなで囲ん でもう本当は多分、ね、60とか60キロとか出してブーンっていくじゃないですか、うん、でもちっちゃい子乗ってるからじゃあ40キロぐらいで行きますねみたいな感じで、もう全然一応波が立ってるから、うん、バインバインとはするんだけど全然スピードない感じでこうゆっくり曲がったりとかして
本当に遊覧した
そうそうそうそうそうで帰ってきたらでも気に入ったみたいで、ずっとこのその近くの海で、まあ、浅いところで遊んでて、そのボートが見えるたんびにあれ欲しいあれ欲しいってずっと言って、買えないっつってまた乗りたいのっつったらうんって
2、30万するよあれも、うん、 って言って、だからもうなんか子供お子さんいたらね、そのゆっくりやったりするんですけど、うん、もう大人しかいない、芸人しかいないから、うん、死に飛ばして、もう一回だからもう絶対落とすっつって、あのバナナボート転覆したんですよ。全員落ちて、それ見てケタケタ笑ってるって。
あえて自分らで落ちたんじゃなく、
じゃなく僕らは落ちないと、
スピードがすごくて落ちたわ
けね。めっちゃスピード、待て早い早いって俺らめっちゃ言うし、いや危ない危ないってめっちゃリアクションするのも相まって、だから多分楽しんでくれたんでしょうね、あっちも引っ張る側も。
水上バイクの仕方いいな。
水上バイク乗ったことあるんですけど、あれはちょっとダメだった、怖かった。
え、
水上バイク、ジェットの人がやっ、免許持ってる人がやって後ろにこう捕まってやるんだけど、あれはなんかどっち行くか分かんないし、バナナボートは落ちたらもうそのままバーンと落ちられるじゃないですか、うん、水上バイクは転覆できないじゃないですか、
うん、
からなんか逆に怖くって、もう一回乗るって聞かれたけど、もういいってなった。
ウェイクボードってことある？
こんなやつ、
あ、立つやつですか？
立つやつ、
立つやつボード、
こうなんか最初ウィーンってこう座って、そうそうそう、腕でロープ掴んで足にこうサーフボードみたいなのつけて立つやつですよね。
わ、ナイス。
やったことはない。
あれもめっちゃ面白いんだよ、
あれ。絶対立てないと思う。
ただ相当難しいけどね、
やってるのを。
相当難しいじゃないですか、
あれ。体感がないと無理だよ。
友達がやってるのをバイクの後ろに乗って見てた。なんか体験2種類選べるよって言って、私は違うの選んで、その子がこのウェイクボード選ん でそれをバイクのこの後ろに乗って、なんか紐をこうやって投げたりとかして、なんか落ちるのをこうやってずっと見てたけど、なんかもう見てたら分かるんですよ。なんかちょっと斜めってたとか、
はい、
腕の力がデージ入っててから、なんかこう、
はいはい、
ロープに逆に近づいちゃって倒れちゃうとか、ね、見てたら分かるけど絶対できないなと思って。
あ、だからもうあのバナナボート乗ってちょっといろんなのやってみたいなと思って。
まあな、
電車
もあれやっぱでもよ、金額高いよな。
まあそう、観光としていくとしたらね、もう1回が限界ですよね。
だから楽しいんだよな。
芸人だけで乗ったっていうのも相まって楽しかったのもあるんでしょうけど、
まあまあね、リアクションもね、
引き上げろっつってみんなで引き上げて、全然違うところで毛利さんがピロンピロン落としてたりとか、うわーっつって落ちてて、何してるかピロンピロンって毛利さんが言って、でそのままピロンピロン一人置き去りにして一回行くとか。
ああ、いいっすね。
そうだから、それはもうあっちもなんかすごい把握してくれて見てくれてる子だったから、
なんかすごい夏の思いができましたね。
だからもう最後だろうな、ビーチパーティー的時期的にも。
まあね、
ちょっと海入ったら肌寒いし、でもちょっと
ね、少し寒くなってきましたからね、うん、
だから最後にできてよかったなと思っても、
まあ、でも私 10月中に1回だからダイビング行きたいなと思ってますけど。
あ、そういえばあなたダイビングやる人だってよね、うん、もう行ってないんじゃない？
行ってない。いや、体験ダイビングはするんですよ。
体験と何か違うんですか？
体験ダイビングはだいたい水深6メートルぐらいで20分ぐらいで、もう本当になんかやっぱ安全なところだったりとかするんですけど、うん、一応ライセンス持ってるんで、そのライセンス使えば水深30メートルまでだったりとか、夜に潜ったりとか、あとがあの洞窟の中入ったりとかっていうのが一応できるライセンスは持ってるんですよ。だからもう全然沖縄来てから6年ぐらい使ってないですね。
あ、俺30メートルとかめっちゃ怖そうだな。
もう全然やっぱ光が当たらないんで結構真っ暗。
ちゃんとあれでしょ、なんか息をするのもなんかあるんだよな。
あ、うんと、タンク背負ってますよ。タンク背負って、
だから
あ
のなんか
中性浮力、
急に沈んだらダメとかあるんだよな。
だから肺の空気とかで自分がこの浮いてるのをやっぱ吐いたら、息吐いたら肺の空気がなくなるから沈むんですよ。で、あと吸ったら肺が膨らむから、それがこう浮き輪代わりになって自分が浮くんですよ。でそれをこう繰り返しながら
ゆっくり、
そうだんだんこうずっと水中 をだから水深25メートルだったら25メートルずっとこうやってやったりとか、まあ、詳しい数字は忘れましたけど、1メートル下がると今度は水圧でどんどんどんどん沈んでくる。何もしないと。だからそれにベストに空気入れたりとかして、こうちょっと自分で調整したりするんだけど、
怖、ね、だって水深30メートルにいるときにサメ来たらどうすんの？
いや俺なんかね、その機械が壊れないかが怖いな。
ああ、いや、まあまあまあまあね、
不安になるの絶対。シュレーダーだった、なんかあるよね、
なんだっけ、レギュレーター、
あれは大丈夫絶対、
まあ、絶対ではないですよ。だから陸にいるときに変なこうあの不具合がないかって言って調べたりとか、 あのやったりとかしますよ。全部あのベストにちゃんと空気入るかとか。
いやでも一回はやってみたいな。あのつけてさ、ダイビングっつーの、
うん、まあ、行きましょうよ。
やってみたいではあるけど、3
人で行きましょうよ。
サメ来ないかだけ。
サメは来ない。じゃあ体験ダイビング
だ。サメクラゲが怖い。
体験ダイビングだったら6メートルぐらいだから大丈夫ですよ。
いや6メートル水深あったらサメ泳げるじゃないですか。来たらもう終わりじゃないですか。
すぐ逃げれる。
ハブクラゲは、
ハブクラゲは出会ったことがない。
そうなの。
でもだから眠りプカとかっていう可愛いサメがいるんですよ。あの人を襲わない。
何、眠りプカ。
こうなんか洞窟の下の方とかにずっとこうやって潜んでるサメがいるんですけど、潜んでるっていうか寝てる
サメなの。
サメです。
それ見てテンション上がるの。
うん、だからそれをわざわざわざわざっていうか、それがいるポイントがある、あるよって言って、今日もいるか分からんけどって言って見に行ったりとか
で、こう地べたにこう
自分でそうお腹でこうやって寝そべって、海底で寝そべってこうやって覗いて、寝て
るサメ見るじゃないですか、うん、その眠り
部下、
うん、そいつの下からあのメインのズボンって出てきたら怖くない。
メインのホウジロザメが、
ホウジロザメがズボンって罠として
メインサブじゃないから別におまけでいるわけじゃないから、
そんなのを想像してしまうから怖いんですよ。でバナナボートやった時もちょっと沖に出るじゃないですか。
あ、そうだね、
そこでバーンと落とされるじゃないですか。
あっちの方が怖いさ。だってあれ1枚でしょ、ジャケット1枚さ、
ジャケット1枚でめっちゃ浮かぶじゃないですか、うん、うわー気持ちいい楽しいって言ってるけど、ずっと俺もうサメ来たら終わりだなって思ってたら、横でブーブーさんがサメ来ない、サメ来ないってブーブーさんもずっと言ってここサメいないってずっと言ってた。あ、同じこと思ってるわって思いながらサメは浮かんでたけど、
あでもな、糸満の海なんかよくニュースになる
よね。まあ、だから一時期ね、去年はありましたよね。
ビビビーチの方ではないと思うけど、違うところの方でサメが出たっつって、ね、新聞に載って
ね、沖縄かどうか分かんないけど、去年はなんか結構サメ目撃で、
あのなんかビーチ遊泳
が禁止になったところが多かったですけど ね、
大丈夫だよね。
サメだけ怖い、サメだけ、
本当にやりたいですね、なんかね、
行きましょう、
そういうのね、
うん、行こう。
あのシュノーケルを、うん、あの先月末にまた海行った時に、
渡嘉敷行った時に、
渡嘉敷行った時に初めてやったんですけど、うん、まあ、持ってないから
ライセンスを、
いやシュノーケリングのセットも、あ、道具を、まずセットすら持ってないし、うん、だからもうそこで借りれるからみたいな、一式1000円で借りれるからみたいな、借りたんですよ、うん、この、で教えてもらったんですやり方、うん、加えてもうこの水ふーってやったら抜けるからとか、うん、でここを加えて行くからねっつって、じゃあ行きましょうって教えてくれた人みんな行ったんですけど、僕加えてもどんなに加えて吸っても絶対水入ってくるんですよ。
あれ下見すぎ。
いやでなんでよと思ってしたら、レンタルのやつだから、ここの口のこのマウスピースみたいなところを
破けてたんだ、
噛むところかん、ここ噛んどいてみたいな、で固定させるみたいなやつがちぎれてるから、ちぎれてなくなったんですよ。だから自分の唇と歯茎の間にこうマウスピース入れた、ここの圧だけで抑えないといけんけど、吐くときと吹くときで隙間空いて絶対水入ってきて、結局ちゃんとできなくて
なんだ
だ自分で買った方がいい、自分で買った方がいいなと思って、ちょっと楽しかったんですよやっぱり。
まあまあね、コンビニとか、そうそうそう、安く売ってますし、
結果1000円ぐらいで売ってるから、ドンキとか行っても。
フィンは、
フィンはつけました一応。だから今まで僕海行ったら全部素潜りで泳いでたので、
素潜りができないんだよな。
島帰った時も港から飛び込んで素潜りで遊んでたりとかしてたから、フィン いらない。最初だからフィンつけて泳いだ時にもう泳ぎづらくて邪魔だなと思ってしまって一回外したんですよ。
あれつけてからでもさ、外すとさ進まねえなってなる。
そうなの、そんなに
変わるの。そうそうそう、変わり変わります。
もうだから自分でいや絶対つけた方がいいって、周りはつけた方がいいよしだなんですよ。俺は今までつけずにやってて、逆に初めてつけてなんか邪魔で動きづらいから、そのじゃあつけるメリットとつけないデメリットを誰も教えてくれないままだったんで、自分で把握して一回外して潜ってみたら、あれ潜れないってなって、
あそういう
の進まないってなって、フィンつけて頑張ってやったらめっちゃ進んだんです。超楽しい。
邪魔くさそうだなって思うけど、そうじゃないんだ。
やっぱ水かいてる感覚は全然違うんで、最初足疲れるんですよ本当に、痛いなとか、私歩けないけど、うん、足がつかないところに行ったらあれってなる。なんか
マジで
ヒレのパワーすげえ。
あれつける人はなんかちょっとできるよみたいな感じで、
そうそうそう、最初そのイメージなんですよ。
ちょっと仲
っこいいだから、いやいい子、こんな泳ぎづらいのまでつけていいよって思って、俺も外して、あれ進まないと。
だ素潜りする時もあれの重さでこうスポンって頭から入ってって、でやっぱ書いたら一気にグーって下行くから、
へえ、で帰っていく時もグーンって上がれるから、 すごいな。
おしゃれじゃねえんだな。
おしゃれじゃないです。ちゃんと考えられて、
考えられてるんだ。
形も考えられてるから。
すいません。
いやもうこのね10月入った時にようやく夏の話をし始めてる。
じゃあ俺らも
時期外れな人たちですけど、
インヘリット日付変更戦としてはさ、
どういうことどういうこと、インヘリット
の
使い方違う、
みんなでバーベキューしないといけないんだよ。ビーチパーティーはヒートのためにも、
日付変更戦の打ち上げがビーチパーティー、寒っ。
何ヶ月越しでやらんといけば、
インヘリットさんに並んでさ、俺らもやらないと。
ギノワンのトロピーのところ4台ぐらい借りてから、
いやあのね波の上あるでしょ、はいはい、あっち最近ねあの新しくなったの、
海空公園とか、
海空公園、はい、あっちの今バーベキューがすごく上等になって、ネットでも見れる
んだよ。綺麗になってますもんね。綺麗になってる。あっちあっちでだからこれから人が増えしていきそうな。
冬でも一応やってはいるんですかね、バーベキュー。
やってるんじゃない、誰もいないから単純に貸し切りだな、
でも普通に鍋でいいけどな、冬だったら。
いやだからもう日付変更戦のメンバーにはもうラジオで言っとこう、俺はもう今回の打ち上げはもうみんなで海ですと。
これさ、でもこんなこと言っといてさ、あれ予約とか準備私にさせるんだよ。
制
作だからっつってから。
打ち上げのもうそろそろよろしくねってペン。
じゃあやらんよ。や
そしたら鍋パンになる。はい、というわけで一旦ね CM 行きまして、メールツイキャス、いっぱい読んでいきたいと思います。メールお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、10月5日木曜日17時になりました。木曜オリジンジャンプレットおります。
やってます。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃっております。キューグシカシのオレさん、グマのアリゾーさん、はい、ゴーダタケシさんいらっしゃっております。
ありがとうございます。
今日いっぱいいらっしゃってくれてもありがとうございます。
いや、ビーチパーティーできてよかった。
オレさん、今日便秘会か。あれ、荒垣さんがいる。
いるよ。
ゴーダタケシさん、こんにちは。ゴーダタケシです、うん。アリゾーさん、こんにちは。夜は2度くらいまで、うん、あ、12度か、12度くらいまで下がって寒い群馬からアニゾーです。
こんなに寒いね今、
うん、あれ荒垣さんがいる。
出るよ。
みんな
もうだから内地ではもう冬ですよ。
冬だね。
だってもう7時になったら真っ暗ですよ沖縄も。
そう、早い日の落ちるのがもう嫌だ。夏が終わる。
ちなみに荒垣さんは裏方の告知できてるんかってなってますね。
裏方を告知するんですかまた。
オリジンのビーパといえばエモリ抜きと。まあ、やな泣いちゃやって書かれてるけどね、
うん、私もアニハが禁止にする。江森さんがリーダーになって、うん、あのイベントはなしにしますっつってなくなったんですよ。
何年前だよね。
いやでももう
あれってなしってもうだ宣言したの。
うん、
あ、そうなんだ。
おのおのでやってくださいっていう。あ、オリジンで毎年1回やってるこのオリジンビーチパーティーは廃止します。
なんか毎年でもさ、この時期になると絶対江森言われてるよねこのこと。私が入るときにはなかった。
入ったときはまだありましたよ。
2011年にはなかった。
2010年ぐらいに多分。
多分入る前の年じゃないですかね。
なんかトロピーでやったよね。
トロピートロピートロトロピーでしたっけ最後。
なんかこれあのだ懐かしい陣のゆい子がいたのを覚えてる。
それチャタンじゃないですか。
あれチャタンだった？チャタンまでやりに行ったっけ俺たち。
チャタンの
あの。そうだ、チャタンでまた二次会もチャタンだったもんな。
はい、チャタンのジャスコの横のあのビーチ、あっちの
何
ビーチ？
サンセットだ。
あ、はいはいはい。
そう。あっちでやったじゃないですか。あっちが多分最後ですよ。
あれが最後。
はい。
もう8年ぐらい前じゃないかあれ。
いやもうそうですよ。
はい。救護士歌手の俺さん、荒垣さん、長男が学校終わるの待ってるけど全然出てきません。なんでか、なんでか。
知らんよ。
友達と砂場で遊んでんじゃないか。
砂場か。俺さん、荒垣さん、ダイビング似合う。今から行ってこい。
寒いよ。
ダイビング似合う。
一人じゃ怖い。
雨とムチだ本当に。
アニゾーさん、毎年宮古島でシュノーケルやってるけどフィンはつけたことない。つけたらめっちゃ進むだろうねと。逆につけないでできるのがすごいな。
だやっぱあの平泳ぎ の, あのカエル
カキ
みたいなのが一番進むんですよ。
あ、平できない。
平泳ぎできないですよ。
平できないって珍しいね。
なんか分かんなくなる、あの足と手を交互に動かすとかあるじゃないですか。でだんだんだんだん頭が沈んでいくんですよ、うん、
僕だから今回も泳いでて、あのチョメノスケにびっくりされましたからね。
何が上手くて
下手で、いや平泳ぎでふわーって移動してたんですよ。早い早いって言われてた
俺平泳ぎできはするけど、なんか見られるのが嫌。平泳ぎってなんかさ、ちょっと動きがさ、上から見たらちょっと出せ
ない。まあだからもう変えるみたいな。なん
かでも海で本気のクロールされたら引くじゃないですか、うん、女子が。しかも顔つけて
すごい
行き過ぎでやったら、だからあんまりなんか海行って泳ぐってのがなんかできない。
海だちょっとあれだよ、立ち泳ぎみたいなのが多いよね、
うん、だからもうちょっとね、うん、
ちょっと深いとこ行ってね、
ポチャポチャポチャポチャ。はい、ということで、
あのね、おとついかな、うん、久しぶりに高校の友達がね来たのよ、
はいはい、お
ラーメン屋さんに。
お
ですんごいこの子真面目な子だった、
はい、
高校の頃、
はい、
卓球部で、でこの真面目で、でも人がいいからみんなから結構何いじられるとか、なんかなんていう好かれてる子だったわけさ、
はい、まあ、いい意味で真面目すぎてのいじられ、そう
そう、なんか一直線みたいな、
まあ、さんちゃんさんみたいな感じかな。そうそうそう、
なんか常に汗かくみたいな、丁寧すぎて。でこいつがある時このイヤホンでずっと聞いてたの、
うん、
音楽を、
う
ん、え珍しいなっつって、みんなで何聞いてんのっつって、その時まだカセットテープの時代だったから俺たち、
はいはいはいはい、
ウォークマンのカセットの、
そうそう、
A 面 B 面だ、
A 面 B 面の、はいはいはい、でこいつが何聞いてんのかなってみんなで確認したら、シャラン級のずるい女だったの。
あ、だからオープニング、
あ、それね、そうそうそう、すいませんね、遠くなってしまった、
バイバイありがとうさようなら、
ずるい女が A 面びっしりずっと
リピート
で、リピートそんなのリピートでかけたらいいさ。あ、でもカセットはないのか。
ウォークマンはリピート機能ってなかった、多分
自分で編集したんでしょうね。そうそう、だから
だから30分片目全部ずるい女だと
気に入ったのかな。
気に入ったんじゃない、ただ俺たちからしたら
失恋したんじゃないですか。
なんかあったんかみたいな。
でもそうですよね、だから、ま
あ、そうですよね、
ちょっと遊ばれたとかじゃないですか。
いや、そんなタイプの人間じゃないからな
だから本気で好きだったのに、本気で好きだったのに実はそういう女性だったって言ってちょっと騙されたみたいな感じで、バイバイありがとうさようなら、
わかんないけど、ただその思い出がね、こう会った時に蘇って、あ、そういえばあんな話あったよねって話してて、で今日俺改めてね、ずるい女の歌詞を見たのよ。
はいはいはい、
それやっぱ結構ね、あのあれなんだな、ずるい女の歌なんだよ。
まあ、そのまんまやな、
ですよ。
なんかいろいろあげたよと、いろいろあげたよと。ただこのね、シャランキューのこの歌でね、一番気に食わない部分があるんですけど、最後ですよ、最後。
最後。
オチ、もうデジね、さよならもバイバイって言ってると、はい、バイバイバイバイ。本当いい女だったよ、うん、ただ最後にもう一度抱きたいよって言って、うん、結局やりたいんかみたいな、俺からしたらお前の方がずるくないな、ずるくないかなと、
めめしい男だな。
分かった、ごめん、分か
った、お前よかった、お前はいい女だったよ。
分かったけど
最後一回抱きたいよ、
俺がもう一回だけ
これ一番情けない男のやつでしょ
それを単純に今日パッて、あ、朝日が来て、朝日って言っちゃった
名前
覚え確認したって話なんですけど
変わってました、
この頃。あ、言い訳とかね、
あ、はいはいはいはい、
この言い訳って歌とかも流行ってたの、
はいはい、
あとずるい女でしょ、うん、あとシングルベッドとか、
はいはい、
結構失恋の歌が多いのよね、シャランキュー。
あ、つんくさんがじゃ あの時期にめっちゃ失恋してたんじゃないですか。
まあ、そうかもしんないよね。
すごいイケイケの売れてるバンドをやってるけど全然モテなくてみたいな。モテないことはないと思うけど、うん、自分の恋愛は失敗続きだったとか。
失敗続きだったんでしょうね。いや、だからそういうのを思っただけですよ。
どんな終わりかい、
うん、
メール紹介しましょうね、はい、お疲れすぐ本指です、
はい、
船舶の特殊免許取ったけど全然乗ってないな。
そんな
もやい結びの仕方も忘れたよ。
あ
ら、ウェイクボードも10年以上乗ってないですね。もう乗ってたんだ。でも
できるんだ。
で昔バナナボートから落ちて鼓膜破れたこともあったよ。
ゾワ
ということで、まあ、でもあれか、どんなのかな、耳からバシャーンっていったら、よくあの腹打ちってあるじゃないですか、
はい、
あれ耳からやったら、そうそう、多分破けるんじゃないですか。
単純に落ちるのが楽しいと思ってたけど破れるんだ、間違った、
まあ、衝撃はすごいでしょうからね。
水の怖さですよね。だから、
まあ、言ったら
時速何キロで水にぶつかったらコンクリートにぶつかってるのと同じぐらいの、
普通にだから死にますからね。
硬さになる。あれ、モーターボートの話だろ。
いや、でも
バナナボートだって一回
引っ張られたすごいスピードの勢いのままバーンって倒れたら、それは痛いんじゃないですか。
いや、怖。
あのダイビングも、まあね、まあ、楽しいスポーツで、スポーツというかですけど、私最初大学生の時にライセンス取ったんですよ、うん、学校の授業 でこう申し込みのやつで、うん、で結構冬場の寒いと冬場というか 9月10月とかちょっとオフシーズンの時に撮って耳抜きがうまくできなくってちょっと中耳炎っぽくなって、はい
は
い、なんかずっと痛くって右耳がしたら普段こう耳抜きをする耳抜きでこう鼓膜動かすじゃないですか、うん、でも鼓膜なんて普段意識して動かさないから筋肉痛みたいになるんだよって言われてあそうなんだと思って1週間くらいずっと痛くって行ったら、はいはいはい、ちょっと中耳炎っぽくなってるねみたいなだからダイビングこうずっとしてぐーとなるかもしれないから気をつけてねって言われて5年ぐらいやっぱだから怖くてやってなかったんですよで沖縄に旅行に来始めて、うん、せっかく沖縄に来たんだからって言って勇気出してやったら一応大丈夫だったんでそこからやり始めたので
今中耳炎はない、
うん、一応ないですよだから耳抜きも上手になりましたよ、コツを覚えたというか
だから耳抜きあのねなかなか抜けない時のあの音嫌ですよね
うん
ピキュッてなるやつ
自分の鼓膜が動く音聞こえるからね、うん、
ピキュッてなる
鼓膜が動いてる音なの
鼓膜がこう水圧でギューって押されるのでそれを鼻つまんでフンってやって鼓膜を戻す、うんうんうん、なのであれ鼓膜がこう動いてたりします、まあ、鼓膜なのかこの辺の耳あのなんですか耳の骨なのか分からないですけど
だからどっかのね鼓膜分からんけど隙間からなんか空気抜かないとみたいなその圧をだから それをピキュッてなるのあれが嫌いで
そうでしかも鼻にこうあれしてるじゃないですかマスク鼻にもマスクしてるからそれをもう思いっきりガッて自分でつまんでフンってやったりするから
あれでも最初にその耳抜き考えた人すごいな
そう鼻押さえてフンってやったら圧が逃げるんだっていうのを
どれが気づいたのかな
気づいた人
大体こんなのって何百年
もう何千年じゃないですかそういうことそう人類が登場したとか陸に出てきたとかから
ちょっと水に入った時からそんなのがあったんかじゃ
だってね釣りとかこうあれ森
そうか
はやっておるわけですからね昔の方が素潜りでしょうから、
うん、
じゃあ最初に気づいた人はなんか嬉しかったぞな
そうだからずっと潜って帰ってきたら見たよっつって中耳炎みたいな当時は分からなくてなってたけどやった時にうんってなんかやった人が痛くないっつって言い出して
でも本当に今みたいな感じだぞな
ウィナー
っつってなんかもう気持ち悪いウィンってなったら治ってポンってなった
集落に戻ってね
ウィナーっつってすごい派遣だっつって
飛行機とかもだからそうですよね
気圧の変化のね、
うんうん、私も飛行機乗ったらもう本当にその日2時間ぐらいはずっとやっぱ聞こえないっす
だから今まで飛行機全然平気だったのに鼻炎になって
あ鼻詰まってからか、
うん、びっくりして本当に目が痛くなるんですよ、目の奥がもうずっと何かに刺されてるようにあでも
そっかギューってやられてるんだ
ギューってやられてる感じで痛いんですよ
偏頭痛とかだからそんな感じだよ
そうだからこれなんだと思っていきなりなったんだよ予選かなんかで東京行った時かなんかの時に初めてなって痛い痛い痛い痛いってなって本当にちょっともう叫びたくなるぐらい痛くて
え
この席で乗ってる途中
眼圧かな
水平飛行からだからそのもう着陸態勢入りますってなった時に痛い痛い痛い痛い痛い痛いってなったんです
怖い怖い怖い
で調べたらその鼻炎の人がもうこの粘膜の関係で気圧を逃がしきれなくてここに
溜
まるから
え怖さよマジそんなのあんの
だからちゃんと乗る前にそういう鼻炎薬とか飲んで対策しとかないとっていうのがあってもうそれから今飛行機乗るのが超怖いんですよ毎回なるから
一回なるとね
そうだな
去年北海道行った時もう地獄でしたよ
私だから飛行機乗る前はもうなんつうの前の日はほぼ寝ない
なんで
もう寝不足にして飛行機乗った瞬間に爆睡して気づい、うん、飛ぶ前に寝て起きたらついてるっていう状況にしないと怖くて眠れないですよ
えでも痛かったら起きるでしょ、
まあ、でも短くて済むじゃないですか、
うん、起きた時にやっと痛みに気づけるじゃないですかだから僕去年北海道行った時に行きはもう着いたらすぐライブだったから鼻炎出たらやばいと思って先に鼻炎薬飲んでたんですよただ帰りが直行便だったんですよ
北海道から沖縄
5時間ぐらいのフライト
え直行便あるわ
あったんですよ ANA かなんかででもうだから5時間の間の半分ぐらいずっと痛くて
もう怖いな痛い
薬飲まなかった切れ途中で切れた
途中で切れたんですよ多分
切れるんだ5時間もね
そう朝起きて空港を向かう前からも鼻水寒いし鼻水もすごかったから薬飲んで止まってで手続きして飛行機乗って途中から痛い痛い痛いってなって嘘だろ薬飲んだのにと思ったけどもそっから薬飲んで もう全然治らなくて
はあ怖い
地獄でしたねマジでだから直行便二度と乗らんわと思って
俺さんも俺も飛行機怖い
ああもう怖い 飛行機は怖い。
兄蔵さんから、右耳右目右目右耳
右目右耳
右
耳右
目右耳右目右耳右耳右目右目ですね、
はい、
飛行機好きだけどな乗るの。
だ、まあ、乗らなくて済むなら乗りたくないな。
それがなかった時はめっちゃ好きだったんですけど、
ね、俺搭乗口の搭乗口を脱いで搭乗口にいる自分が好きなの
このなんかちょっとこう旅立つ自分背中みたいな、
ね、で普段は買わないくせにファミリーマートでスポーツ新聞とかさなんかあんま買わんくせにね、うん、あの待ってる間に何かしようみたいな、この無駄遣いしてる俺も好きなの。
ああいや
なんか、ね、田舎者の発想なんだけど、
昔はやっぱ観光できてたんであれですけど、だんだんやっぱ乗り慣れるというか、ね、年に2回ぐらい乗ったりとかしてしたら、で沖縄住んで実家に帰るときはなんかだんだんでも慣れるの、飛行機乗ること自体は慣れましたね。なんかあんまり早く行かなくなった。
慣れちゃ嫌そんなのなんか慣れちゃ嫌
じゃあ前は本当に2時間前ドキドキしながら2時間前で間に合うかなとか
2時間前って田舎もん
早めだから田舎もんですよ早めに空港着いてなんか早めに中入ってとかってしてましたけど、だんだんだんだんもうその時間、前は、ね、空港でお土産買ったりとか誰々何々買っていこうとかってしてましたけど、だんだんだんだん別にいいやみたいになって、もう本当に
30分前に搭乗口にいたらいいからっていうのを逆算して、あ、じゃあ
45分ぐらい前に行っとけばいいかなみたいなな
んかさ、待合室にいたらさ、飛行機なの待ってる、なんか妙に優しい気持ちになる。
分かる。いや、優しくはならないかな。
別に浮かれてるからかな。
浮かれてるから
じゃないですか。優しい気持ちになるんだよな。
楽しいんじゃないですか。
楽しいんだろうな。
着いたらなんかこう、あ、1年ぶりに県外に出るんだっていう気はします。だからちょっとドキドキというかワクワクというかは。
アイデンティティがナイチャーだもんな。
うん。
だからその状況は変わらないんだな。
うん、
ここから出るとなると、やっぱこの着いてから の空気も好きだわけ。あ、これが内地の空気かみたいなあるさ、内地の匂いなんだみたいな、
うわーってなる、う
ん、韓国行った時もそれ思ったわけ。あ、韓国の匂いってこんなの
あのだからどっちにしても、だからね、向こう着いてもやっぱ帰ってきたなと思うし、向こうから沖縄帰ってきても、あの戻ってきても帰ってきたなっていう感覚、旅行っていう感覚は今はないかな。
今日からアイムさんがね、うん、あのノーブレさんが M1 の予選で東京行ったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、昨日そのお店でね、アイムさんがちょっと今日は、まあ、M1 前日で、うん、明日も朝の便で出るから、うん、お店ちょっと任せたいわっつって言ってて、うん、ネタの準備と嫁子供と最後に会ってくるっつって、うん、いや最後ってなんだばっつっていや明日飛行機乗るからもう分からんだろみたいなねっつって発想がおじさんだなと思って、うん、
おじさん
に歩むあんまりそういうなんかあれだもんねM1 だったりとか受けないから、
そうそう、でも
それで県外行くってあんまりないもんね。
今回が初めてって言ってました。 M1 受けたの12年ぐらいやって、
え、そうなの？
一回も受けたことない、うん、本当に二人共通して M1 なんて受けるもんじゃないとって思ってたらしいですよ今まで。
もともとね、バイアスロンとかショーレースとかでもお笑いなんて勝ち負けで決めるもんじゃないみたいなっていうことを言うので、
そのポリシーで受けてない、
そうだ、 M1 を受かるだろうと本気で思ってるやつ以外の芸人が受けてるのはもうただもう寒いとぐらいまで思ってた人たちが今回初めて挑戦してちょっと頑張ろうっていう気になってるみたいなことを言ってて、
また何でしょうねこの心の変化は。
いやでもだから12年やってやっぱこのバイアスロンとかを受けた上でのやっぱ変わってくるものがあったんじゃないですか。
あ、やっぱ内地の審査員さとかあったとかね。
ツイキャスで郷田武史さんから、優しい気持ちになります、さっきのシアさんの空港のやつですね。2歳くらいの小さい子がとことこ歩いてたら微笑んで見てしまう、少し気持ち悪い自分が出てきます
あ
でもね、僕も
でもこれは分かります、ちっちゃい子供が自分の荷物だけちゃんとリュックで持ってたら可愛いなって思う、うん、
そ, そういうことじゃない、
何
そういうことじゃない、ただいるだけでも微笑ましい。例えば別に知らないおっさんがライター明かしてって言っても俺はいいですよって言える、この優しさがある
もん。それは別に普段も言えるでしょ、
待合の喫煙所のところで、ね、
分かる、あちらに妙になんか人がいっぱいたまるのよ。
いやいや、もう喫煙室がそこしかないから
で、そこにやっぱりいろんなね言葉が飛び交ってんの、ナイチャーの人とか、
はいはいはい、
今から沖縄から出るだろう、うん、で沖縄の人は基本ね、あれなの、あんま喋らんの、ああいうところ、
壁に持たれてスマホ触りながら吸って、灰がこう増えてきたら灰皿のとこまで歩いてってトンってやってまた同じところに、
なるべく灰皿の隣に立たないのが沖縄の人、うん、で大体ナイチの人は結構ガンガン喋りながら、
まあ、観光に来てますからね、まあ、
入ってきた時からもう喋ってますからね、
喋ってるね、
内地の方ってすごいなと思う、パワフルだなと、沖縄よかったねって言いながら入ってくるから
だってもうそのテンションさ、うん、もう思い出を語るテンションだからね、
そうそう、だから
帰りの飛行機か、うん、ね、うん、
だからすげえすげえなと思いますよね、あの、うん、本当に県外の方の、
だって俺東京から帰ってくる時別にそんな気持ちで
一人でしょ、
まあでもそうか、
そうか
観光できて今から帰るからか、
だし東京、
うん、でも確かになんか東京とか僕らが着いてすぐにまずタバコ吸おうぜって喫煙所行った時喋ってる人いないわ、
だし、ね、まあね、東京はそう、なんかだしやっぱどっかで東京ではしゃいでたら恥ずかしいってなりません、なんか
なん分からん、
じゃあだって渋谷のハチ公見てうわハチ公だとかってなったら恥ずかしいでしょ、
いや俺そうはならんけど、おこれがハチ公なんだって心の中では感銘を
受ける、そう心の中じゃないですか、うんうんうん、写真撮らないでしょハチ公と一緒に、
ハチ公前ってだから意外となんかポツンってあるんだなって思った、もっともう
デジョークにあるよね、
いまだに人がブワー集まってる周りにイメージだったんですけど、あこれかっていう、
あそうなの、
一回就職活動で渋谷降りた時に私ハチ公見つけられなかったですもん、ハチ公前から出ても結構ちょっと奥の方にあるんですよ、
何で奥って渋谷の奥、
いやだからスクランブル交差点からもうすぐのとこぐらいにあるイメージじゃないですか、スクランブル交差点からもうちょい駅のビル寄りのとこ行ったビルの本当にちょこんって隣ぐらいにああこれってなる、これかってはなりましたけど、
三大がっかり名所みたいな感じですよね、うん、これかっていう、本当に
あハチ公、なんか周りにちょっと木が生えてるというか緑があってそれで遠くから隠れてるから見えないし、
そう結構そんなに堂々とは立ってないです、うん、
ひっそりとある感じだったんで、
さっきナオチンさんがフェイスブックで上げてました、
上げてましたね、あ撮ってましたね、
ハチ公前だっつって沖縄のみんなハチ公だぞっつって
あざーすってね、
はい、はい、またね、一旦 CM 挟みまして、うん、メールまだまだお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、それでは一旦 CM でございます、10月5日木曜日17時43分になろうとしてますね、木曜日陣ちゃんぷりやっております、
はい、よろしくお願いします、いや
国内線5時間かというね、水尾さんから来てますけど、まあだって3000キロだもん、
まあだってもだからね、海外に行くよりは、うん、北海道に行く方が全然遠いですからね、
遠いですからね、沖縄からだったら、だからもう直行便なんて5時間ですよ、5時間飛行機の中にいるって考えたことあります、
ない、
考えたのことなかったからもう不安でしかなかったです、初めて
高校中学かに1回海外に行ってオーストラリアに行った時があって、あれはもう本当に飛行機の中でこう一晩過ごすぐらい乗るじゃないですか、あれで
十何時間のや
つ、ちょっとだから それも含めて海外がちょっとダメになった、
どうなのどうなの、
まあ言ったら広くないじゃないですか、
あのもう本当に俺らが乗るような飛行機の広さ、
ほぼ
あの中で寝るの、
寝る、
立てたまま、
いやだから一応倒しはするけどそんなに倒れないじゃないですか、で前に座った人があんまりマナーがよろしくなくって、うん、なんか結構なんかこう倒し方とかも雑だったりするんですよ、
グーンって下げてくる感じのとか、
そうそうそう、でそれでもう本当にもうなんかちょっとこの飛行機に乗って飛行機で一晩過ごすっていうのがもう嫌になって、だ海外もあの思いするんだったら近場だったらいいけどなっていう感覚感じ、
ニュージーランドは12時間だったね、
でもオーストラリアだから同じぐらいですよね、ニュージーランド隣ぐらいですから、うん、
12時間も乗るの、
うん、やばいっすよね、半日ですよ、半日
か、
だもう何もすることないじゃないですか、
だ3泊5日とかっていうやつはその飛行機分ですよね、
飛行機の中で1泊2日1泊2泊か、
いやでもまあしゃあねえな、しゃあないな、だってさ昔俺らの時代はさ修学旅行中学の、うん、船だよ船、船で九州だよ、
何時間かかるんですか、
1日、
あ丸1日、
もうね俺船酔いする人だからもうめっちゃきつかったんだよ、
あきついな、
だから船嫌い
でも船にその先月か溶かし切った時に久しぶりに船乗ったんですよ、うん、まあ1時間ぐらいのあれだったんですけど、うんうんうん、ちょうどワンピース読んでて、うん、その時期にというか先月ワンピースを全巻頭から読み返して全部読み終わったぐらいの時に船乗ったんですよ、超ワクワクしました 皆さん船乗る予定やったらワンピース読んでください。事前に、
そう、新しい世界に、
新しい、今から新しい次の島へ目指すぞっていうところとか読んだらもう超ワクワクしますから。あの怒りゴゴゴゴって上げてる時、
あでも
本当に出航だって言いたくなるぐらいちょっとワクワクした。
先端でこうやって、
うわーって言いたい。じゃあマジこれマジでおすすめ。
ワンピースを読んだことがないから思わ
ない
けど。
ないじゃないですか。
あの何その一番言いたいセリフは何？俺は海賊王だなの。
やっぱ海賊王に俺
はなる。まだ海賊王だではないですね。海賊王に俺はなるって言うんですけど。ただルフィが毎回このもう冒険終わってもうなんかシリーズ的にねいろんな大ボスみたいなやつ倒した後に絶対宴会をした後にあのその島を出るんですよ。で次の島に向かうっていう時に出航だって叫ぶんですよ。それを言いたくなる。じゃあマジでおすすめて、あの船乗る前、特に長時間の船乗る時、
そうなの、
この先に冒険が待ってると思ってあのワクワクしながら乗ったら超楽しいから。
かわいいな。
俺渡嘉敷前に行った時にそんな全然思わんかったけどな。
そうだから一回
あの、ね、出るまでが遅いなと思いながら俺は見てたから。
いや出るまで遅いなと思ってる。その一回船乗り込むじゃないですか、うん、であのドドドドっていうエンジン音が鳴って待ってる間の、はいはい、いつ出発するんだろう、いつ進むんだろうっていうワクワク。
私も船はワクワクかな。あんまり長いとやっぱちょっと船酔い怖いけど、
これはおすすめだな。ワンピース読んで
し、まあ、言ったら景色が見えるじゃないですか船は。海が、まあ、やっぱ海見てまだテンション上がるので。
俺せっかちな人間だから、うん、この出発してまだ10分しか10分も経ってるのにまだ沖縄本島が軽く見える。 あれはいいや、まだここみたいな。
あそんなにこの進んだ感が見えないのが嫌なんだ。
前だけを見ろ、前だけ進行方向を見ろ、振り返るな過去は。
じゃあ今度船乗る時にそれちょっと確かめてみます
よ。あとあのその時に船酔いする人は三半規管が弱いからっていうのを教えてもらって、うん、僕はそんなに三半規管弱い方ではないと思ってて、うん、船酔いしないんで、うん、乗り物酔いあんまりなくて、で聞いたんですけど、だからどうしたらいいかと、うん、三半規管弱い人が船酔いするのって船に乗っ立ってるじゃないですか、うん、船が揺れるじゃないですか、うん、それに合わせて体が直立を保とうとして、あの踏ん張ったりとかして三半規管がそれでグワングワン動いて酔うと、
うん、
じゃあこの揺れてる船に、うん、あの頭背中壁とかにグンってくっつけとけば船と同じ揺れのまま体もぶれないじゃないですか。だから酔わないらしいんですよ、うん、
へえ。あ、じゃあ我慢しようとする方がダメなんだ、
はい、そう我慢して無理にこう揺れに対応しようってやってたら三半規管弱い人はそれで酔っちゃうから。
俺の中ではこのもう船酔いするから俺は外の空気を浴びたら大丈夫みたいな勝手に自分の持論があると。
そうだ、逆にその中で席があったりとかして座るんじゃなくて空気悪いから外行ってちょっと甲板行ってくるわっつってこう柵とかにもたれながらあーって風に当たってるじゃないですか。あれの方が酔うんですよ。だから支えがないから、そこでその揺れに踏ん張ってるから。
あそこでちょっと俺自分自身でも寄ってるところがある。結構
甲板でこうちょっと柵にこう持たれながら
あの人何かあったのかしらみたいなミステリアスな雰囲気っていう、うん、
見てあの人海眺めてるよみたいな
後ろから落としたくなるダーン。
なんかたまにねあの観光客の女性チームがね、女子チームがあの看板の上に座ってる時あるの、
はいはいはいはい、
中じゃなくて、
うんはい、せっかくだからね、
せっかくだから
海見ながらとか潮風浴びながら、
大体タバコ吸う吸い殻 の, あのカンカンも外にあるから、
はいはいはいはい、
うん、やっぱそこで吸ってるとさなんかこう物思いにふけるじゃ ん, なんかこう
俺のことどう見てだから酔うんだよ。
酔ってるな
だから酔うんだよ。
自分に酔ってるんじゃないですか。船にじゃなくて
船にじゃないんだ、
う
ん、
自分に酔ってうえって言ってるんじゃない
自分で自分が気持ち悪いと分かってるんだ。
酔ってる自分を思い返してみてそれに酔うみたいなことなんじゃないですか。じゃ
あ俺さんから荒垣さん、うん、ハゴ押さえよ。
なんで
そうだから甲板に立ってる方が酔うらしいです。
あ、そうなんだ。
逆にだからもう外に出るんだったら外に出て外の壁にもう背中と首くっつけて後頭部ガチッとくっつけたまま風当たってた方が酔わないって。
そうだからダイビングする時も、まあ、もう話戻りますけど、はい、船で行くじゃないですか、
うん、沖までね、
うガーって動いてる時は大丈夫なんですけど、やっぱ着いた後に
着
いて海の上でこうチャポチャポチャポチャポ船がやってる時にいろいろセッティングするんですよ。しょったりとかフィンつけたり、だからそうするその時はやっぱ保とうとするじゃないですか、
うんうん、それで酔うんです、ね、
それで酔ったりとか、あとポチャンって入って水面にいる時やっぱ水面でこう揺られるんで、うんうん、そこで酔います。あ酔う人はだとっとと中に入って水中の中で一緒になってこう波に揺られてた方が酔わない。
だから身を任せた方がいいんですよ揺れに、うんうんうん、人間の体の反射的にその揺れにおってなんか対抗しようとするか、まあまあまあ それで酔っちゃうんです
よ倒れないように
する弱い人がっていうのを聞いてだからそのとかし聞いた時に行ったメンバーが、外に3人一緒にいたんですよ、うん、4人か女の子2人とあと男性1人と僕でいたんですけどその3人みんな船酔いするって言ったから3人とも壁にこんな直立で座っててピンとしてでも別に船酔いの薬とかもその時みんな飲んでなかったんですけどその時誰も船酔いせず
ああやっぱじゃあ実証はされてんだね
そうだそれをその男性の先輩が、その案を教えてその女子人はいつも船酔いの薬を飲むと、うんけどそれ言われてじゃあやってみろわっつってやったら本当に酔わずに渡嘉敷ついたんです
へえ
本当だっつって
俺飲むけどな
毎回必ず酔うっていう人なのに酔わんかったからだからこれはもう実証されてるからっつって
じゃあ友樹の人脈生かしてから渡嘉敷で、はい、ダイビングしに行こう
ああ
3人で
いやでも、
ま
あ、3人プラスアルファ でこの間そのだから渡嘉敷行ったっていうまた別のお世話になってる先輩に言ったらえ俺に言えばお前あっちに知り合いいたのにみたいな
やろ
ことを言ってて
やろ
マジで、
はい、
渡嘉敷でじゃあビーチパーティー行こう
渡嘉敷 の、 収録してきましょうじゃあ織ちゃん織ちゃんので
夜飲もう渡嘉敷の1日一泊2日を収録
しよう木曜織ちゃんイン渡嘉敷島やりましょう
イン渡嘉敷島
で一泊2日 で、うん、2日でそれを全部公開あ収録して全部大城さんも一緒に行って
どんな出会いがあるのかな向こうで
そしたらでも渡嘉敷1回自分も映画撮影で行ったことがあってでその時エキストラで島の人も一緒だったんですよ、
はい、
それでまだフェイスブックとかでつながってておいでって言ってくれてる人もいるんでそう毎年行く行く詐欺してるんであ
っ行かんとじゃ
もう行かんとそろそろ
じゃあもう来週とかぐらいにスケジュールを抑えないと年内には行けないよもう
年内
年内でも日付変更
戦そうだから来月から
もう日付もこの3人いなくなったら大変だよ日付変更戦
主催の演出と
総合演出と制作
と
総合制作と、まあ、出演が多いからね
毎年出演多いと思う気がはい、
はい、
もうお時間ですよあまあでも日付の稽古も始まってますけどね
始まってますね、
はい、11月27日でしょ、
うん、今年若いね11月26日から12月の17日
だからね稽古場行ったら知らない顔の人が多すぎて人見知りするんですよ、
うん、
だって昨日一昨日でしたっけ聞いたら立ち上げから参加してるの、うん、もう俺と大山梨沙しかいない
シアターテン
シアターテン
1年目から参加してる
のが1年目から
ちゃんと
そう
出演者で
解禁
出演者 で、
出演者
で、 で2年目から上条ミッキーかなとか、はい、山内千草が 1回1年目から参加してるけど休んだったりとか、う
ん、間1回休んでるとか
加藤沙耶香も3年目からかな
そうかそうか、う
ん、なんか知ってはいる顔もいるんですけど第1回から今回までまた参加してるのもう俺とリーさんしかいない
です今回出演者の中で大勢メンバーで言っても私と新谷さんとリエさんだけですからね
そう少ないですよね
今年
ちょっともう一人だし
実は
小浜さん
そうダブル OC が小浜
ああダブル OC が小浜さん
なので
本当にでも分からない子もいっぱいいるよね
そうだ
から今年初めて本当に日付変更戦の出演者って結構私が声かけたりとか新谷さんに提案してるんだけどチームジャスパープラスのメンバーは私が本当に旗揚げ公演1回しか見てないでどんなですって声かけてるから、
うん、しかも前回出てた飛鳥さんと
そう戸口正人と井上靖子は今回出演はないので
出演はなくて増田さんは
演出
で
関わるからちょっとドキドキ
だから龍斗がいないっていう、ね、
うるさいな
最近国王になったぐらいです
あ
首里城、
はいはいはい、琉球の国王に選ばれましたよ、はいはい
だからどうなるか
まあそうですねだから新しくあ新生日付みたいな感じになりますけど
今年友樹とも新谷さんとも共演ないんだ
な、
まあ、去年もないけど
大勢の人とほぼ、まあ、
今年も今回
小屋水木とあるの
外部ばっかだなミズとミカとあるぐらいかな
逆に小屋水木とが初めてですよ多分
あらそうなの、
はい、らしいです
水木友樹とないの5年目にして初じゃない
多分初ですよ
ね、うん、よくハットンさんのとかでからとか検索さんのとかで絡んでたけど去年は深夜のかって絡んだけど今年ないっすよね
ないっすね、
はい、
だから今回初めて尽くしですよなのでまた続報を待てということで、はい、これから作っていきますのでそしてこの後便秘会ですね、沖縄市ソンダンにありますバーリレーションズにて8時からスタートでございます、今回の便秘会はですねそのお客さんにお題をもらったネタを作るんですけど、
うん、
今回はちょっと一風変わったなんかやり方でやってるので、まあ、前回来てくれた方は分かると思うんですけど、はい、ぜひ お時間ある方遊びに来ていただきたいと思います。というわけで、はい、本日の木曜人チャンネル以上でございます、はい、お相手はじゃあ沖縄市に行ってきます。その人
日付荒川慎也と、
はい、お待ちしております。劇団おたから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。